101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
明けましておめでとうございます。新年が華やかに明けたという感じがしますが、今年もこの番組歴史と文化の散歩道を、日曜日の朝はこの番組で始まるという、この番組をまた聞いていただけたらと思います。今日は1月5日、正月が明けて間もなしですが、第1回目のこの番組は実は江別さんにやってまいりまして、江別さんでこの番組作らせてもらってるんですね。その一人じゃなくて、今日は西宮市役所の文化財の課長さんでいらっしゃって、郷土資料館の館長さんの郷田重信さん、わざわざ江別さんで待ち合わせさせていただきたい言うてお願いをしまして、無理を言いましておいでいただきました。ここでまた郷田さんのお話聞かせていただきたいと思います。郷田さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
どうぞ今年もよろしくお願いをいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
お正月でしたか。
まあまあというところですね。
でした、はい、まあまあ元気で何よりですね。
はい、それが一番だと思います。
はい、歴史の深い西宮神社に正月からやってまいりました。江別さんの話をいろいろお伺いしたらいいと思いますが、そもそもこの5日というのにまだこう人が大勢お参りに来てらっしゃる、はい、
そうですね、
江別さんって偉いもんやなという気がするんですが、はい、初詣ですよね。
そうですね、
初詣なら大体3日までにするもん、
大体三が日言いますよね。
西宮では江別さん一番たくさんおいでになるでしょうけど、はい、広田神社もあるし、はい、古式岩神社もあるし、
ありますね、
あるいは観音寺さんなんか行かれる方は前の日の大相撲堀の夜中から上がってらっしゃるという、
金月にいらっしゃいますよね。
ね、はい、ありますね。そういう形でいろいろ初詣のお参りっていうのはあるんですけれど、やっぱり江別さんが西宮では一番大勢お参りになるんでしょうね。
そうですね、来られる方の人数といいますかね、はい、お客さんの数としてやっぱり一番多いとよく聞いてますね。
それと僕は毎年こう初詣でいうのを聞きながら、なんか行かないかんみたいにして来てますけど、はい、初詣っていうのは大体から何のためにね、いつごろからあるもんやろな
って。これは難しいですね。
あ、そうですか。
答えから申し上げますと、私わからないです。ただ私の経験のお話をちょっと先させてもらいますと、はい、私出身が高知県、四国の高知県なんですが、そこで子供時代なんですけども、はい、初詣はですね、私12時前が31日の12時前に家を出ましてね、
はい、
でとぼとぼ近くの神社まで歩いて行って、そこで着くと大体12時過ぎてますので、
はい、
1日になってますから、
はあ、
そこでお賽銭あげてですね、去年の笹じゃなくてあれは浜屋か、僕は浜屋でしたね、
浜屋ね、
はい、浜屋を去年の持ってきて、で新しいのを買い求めてお参りするということをよくやってましたので、この辺りは朝たくさん来られますよね、
はい、
それがねすごく不思議で、
だ
から逆に言うとそれどうしてかなというふうに思ったりするんです。それもあって、例えば初詣というのをどういうタイミングで行くのかというのも含めて、これなかなか難しい問題だと思うんですよ。で最初観音寺さんの話ありましたよね。少し
観音寺さんもお参りします
ありますよね。で観音寺さん行く人は大抵除夜の鐘つきに行くじゃないですか。
そうです、そうです。
そうすると31日から行くじゃないですか、
はい、
で不思議ですよね。江別さんは1日にたくさん来られますけど、その辺がね、初詣って一体何なのかなっていうのは、前田さんおっしゃったように非常に興味深くてですね、なかなか答えが出にくい ことかな。
大体わけのわからんことはみんな専門ですけど、これだけはわけわからんにしますけど。
しますね。なんでかなと思いますけどね。夜か朝かという問題になるんですけども、はいはい、新年というのはですね、うん、私の知ってる範囲なんですが、うん、新年が来るのは1日の朝だと思うんですよ。
はい。
夜ではなくて、うん、で今はまあ今はというかテレビがそれこそ翌年来る年みたいなですね、うん、ああいうテレビもあって、はい、12時ポンとなると中継が変わるとか、はい、あるいは最近カウントダウンやるじゃないですか、ニューイヤーカウントダウンで、あれもやっぱり12時0時をもってということをやるでしょう。で、はい、であれは非常に現代的な話で、はい、実はですね、朝が明けて初めて年が明けるんですよ。
そうですよね。
なので本来はやっぱり朝一番が本来なのかなという感じはしてます。
なるほどね、はい。年が変わった、はい、まあカウントダウンでゼロになった時に新しい年が始まる、はい、でその始まった時に一番最初にご挨拶したいという気持ちなんです、
ね、そうだと思いますね。でそれは神様にご挨拶する、ね、
でしょう、
ね、でまあ家族にも挨拶すると、はいはい、いうことになるかなと思うんですよ。
なるほどね、
はい、
まあ年賀状にも明けましておめでとうと書きます、
はい、
これは明けたという、はい、そうですね、ことですよね、
はい、年も明けるし朝も明けるしということですよね。
それでその明けた年の一番最初にお参りするのはどっかの神社とか仏さんとか、
はい、それが多いですね。でなぜ神社行くのか、うん、難しいと思いますよ。で最初おっしゃったようにエベサラにたくさん来られますけども、うん、これはもうかなり遠方から来られる方もたくさんいらっしゃると思うんですね。でそれは別にエベサラだけではなくて全国の割合こう有名と言われる神社はですね、はい、それこそ100万人来たりとかいう話もありますので、そうですね、そういうものと、うん、私がそれこそ子供の時に行ったですね、うん、近くのお宮さんにお参りに行くというのとやっぱ少し違うのかもしれないですね。
はい、行こうとする気持ちに違いがあるかもしれない、はい、まあ、それは構わんのですね。
そうですね、両方あってもいいかなと思います ね、
氏神様というところにお参りされる方もいらっしゃる、あるいは恵方の神社なんて言いますやんか、
は
い、
ありますね、はい、京都なんかはね恵方周りで年が明けてお正月のうちに恵方神社全部回るということもありますしね。
そうですね、はい、まあ、そうのにかかわらず有名な神社にお参りするというのもある、
はい、ありますね。
まあ初詣というのはいわばどこへ行っても構わんでと
ですよね、
自分の気持ちやということなんですかね、はい。まあ、西宮には西宮神社、広田神社、古式和神社、あるいはちょっと山の方で高知神社とか、はい、鳴尾には岡田神社とか、はい、大市には大市八幡とか、はい、いろんな神社がありますし、はい、話に出たように観音寺さんとか竜林寺さんとかいうふうな有名なお寺もあります。それぞれに皆さん自分の気持ちで行こうと思うところへご挨拶、そこで何か去年1年元気にさせてもらいましたというようなお礼とか、あるいは今年もよろしくというふうなお願いとかをされる、
はいはい、
まあ、それが初詣ということや
になるんですかね。
でしょうね、
はい、
いやいや、そんな話から今年始めさせていただきましたが、このエベスさんですね、はい、わざわざ今日もエベスさんに来させていただきましたが、もうちょっとしたら東海エベス、
東海エベスですね、はい、
これまた100万人です、
ね、そうです。あ、エベスさんはこっちの方が本番ですよね。
そうでしょうね、はい、ここのご神官の方々、はい、もう東海へ向けて本当に緊張してはるやろ
う
なと、
ね、
思いますが、はい、東海エベスっていうのはすごいですよね。
そうですね、賑やかですよね。
それこそ全国からお参りに来られるかもしれないけどね、はいはい、なんで10日なんですか。
これがまた難しい1月1日も難しいんですけど、はい、10日も難しいんですね。
あ、そうですか。
例えばその8日、1月8日なんかはですね、
はい、
まあ、正月が明けていく日、で15日は小正月、
小正月
で言いますよね、
小正月、はいはい、小正月、
間の10日一体何でしょうね。でこれやっぱりかなり難しくて、
はい、
実はこの番組に出させていただくということを聞きましてですね、
はい、
うちの氷谷学芸にちょっと聞いてみたんですよ、
はいはい、
で分かりませんって言われまして氷谷で分からないの僕分かるからってそれは無理だなと思いますんですけどね。
エベスさんに聞かなあかん。
そうなんですよね。古い記録にですね、はい、例えば大阪の住吉さんとか、まあ、西宮の広田さんとか、で10日に一定の神事をやったという記録がねたくさんあるらしいんですよ。でそれが関係してるんじゃないかというのが昔からよく言われるんですけども、まあ、それとちょっと10日ビスだとダイレクトにはつながりにくいなという感じがするので、なぜ10日かというのはこれやっぱ難しいです。
そうですね。
で今はですね、その前の日と後の日で残り い服とかですね、
はい、言いますね、
言いますよね。ですからそういうのも含めてなんで10日あるいは9、10、11なのかなというのは、これなかなかやっぱりそう簡単にはわからないですね。申し訳ない
でも全国にこの ABS さんというのはたくさんあって、はい、ほとんど、まあ、一番多い神社やないかと言われるぐらい3000も4000もあるという
たくさんあるらしいですね。
はい、でまあここがその総本山、全てのエベスさんをまとめてあるところやというふうになっておりますが、はい、そのエベスさんがどこでも10日に10日エベスをやる、ところがその訳ははっきりしない、
わからないですね。
面白いことですね、はい、これ小正月にやっても構わんやろと思いますけど、このエベスさんでだけど10日エベスの前の日は神官の方は、はいはい、特に宮司さんは大変らしい、
大変ですよね。あの囲碁盛りというのがありますよね、はい、で囲碁盛りはあの、10日エベスだけではなくて、あの全国の神社は例えば31日12月31日にあるとかですね、
あ そ, うか
そういうものもあるんですね、うん、まあ、最初のその1日の話、うん、あるいは10日エベスの話に戻っていきますけども、うん、なんとなくなんですけどもね、それより前に冬至があるじゃないですか、
はい、
あの年末に、
はいはい、
去年は22日ですかね、はい、冬至がありますよね、はい、で冬至というのはこれ1年で一番日が短い日で、はい、日が短いということは太陽が一番弱まってる日なんですね。
あ、
で翌日になると今度は太陽が復活してくるので、
はいはい、
一番の切れ目としてはこれ太陽元に考えると一番の切れ目としてはこれ冬至の日のはずなんですよ、
はい、
でところがそれ中途半端な日じゃないですか。
そうです
ね。でそれを私なんかそれを1月1日にすればものすごく分かりやすいじゃないかと思いますよね。なので考え方によっては12月の20日ぐらい、まあ、これあの冬至ぐらいの日から1月10日ぐらい、あるいは15日の小正月でもいいですけども、このあたりのこう帯として今の年末年始のこの20日間あるいは1ヶ月間ぐらい、この期間が年が変わっていくこの期間だというふうに考えたらいいかなと思います。で、瞬間的にパッと切り替わるわけじゃなくて、うん、少しずつ年が変わっていくと、新しい年になっていくよというプロセスの中に、先ほどのあの、囲碁盛りというのがあって、
はい、
もういよいよ変わるから、これはじーっとしといて、はい、一番危険な時なんですよ。太陽が一番弱まってきて、力が弱まってきて、はい、言うと宇宙の力がずっと弱まってきてる時なんで、そこはやっぱりこう、ぐっとしのがなあかんというのがあって、こうこもってしまうんですね。で、新しい年になるとまた力が復活するので、うん、おめでとうございますということになるんじゃないかなと思うんです。そういう、
分かりやすい話や、
帯じゃないかなと思うんですね。ポイントではなくてね、そんな気がしてますけどね。
お月さんだって、はい、満月になるには徐々になっていくわけですし、はい、かけていく時もそうですからな。
そうですね。
で、それが一番かける一番こう危ない時に積もりというのをされる、
はい、そうですね、じゃないかなと私は思ってます。
そういうボーダー課長の学説が出ました、はい、皆さんもご参考にと思います。まあ、あの初詣の話いろいろさせてもらいました。エベスさんにやってまいりますといろんなものがありまして、皆さん珍しそうに眺めていらっしゃることもありますが、素通りしていらっしゃる方も大勢いらっしゃる、気がつかないで帰られる方にちょっとここにこんなものがあるよということをお知らせしたり、
そうですね、
それがゆえにエベスさんって値打ちがあんねんということが分かったらなと思いました。今あの本殿の前に行ってましたら狛犬さんいてます。狛犬さんのちょっと横に青銅 の、はい、あの馬が2頭
おりますね。
あれは何でしょう。
まあ神明、あの神様の馬、神明というふうによく言うんですけども、もともとはですね、これ生きた馬なんですよ、
うん、
あの神社にはあの神様の使いとして馬を飼っておいて、
はい、
であのいろんな行事、あの、まあ、神事の時にですね、馬に出てきていただいてということがもともとはあったようなんですけども、
あ、そう
なの、これ馬飼うの大変ですから、
そりゃそうです。
あの最近はもうどちらの神社もですね、象とあの銅像であったり、あるいはその絵であったりということで、うんうん、あのその生きた馬の代わりにしてるんですけども、これ神明の像ですね、神様の馬、神様の使いという意味ですね。
なるほどね、は
い、
なんか有名な方が、
はい、
あの 馬の銅像を作るのにとっても有名な方
で、そうですね、上手な方で、はい、あの全国にあるらしいです。でこれをあの実はあのお金を出して作ってもらったのが白鷹の浄土元の辰馬さんなんですが、辰馬越宗さんですね、はい、この方がお作りになったもんで、
そうですか、
はい、で寄進されてるというもんですね。
なるほどね、はい、相当な工事やったというふうに聞きましたけど、はい、まあ来られたら馬がいるということをちょっと見ていただけたら、それとその後ろにまあいよいよ本殿があるわけですが、立 派な本殿、
はい、
これなんか特殊な作りや
と。そうですね、手前はまあ拝殿ですので、はい、そんなにまあ特殊でもないんですけども、奥の方ちょっと見ていただいて、ね、お参りの時にですね、奥の方ちょっと拝見するとですね、はい、屋根がこう3つ重なって、まあ、横に並んでるような、
そうそうそう、はい、3つ並んでます、
はい、これ三連春日造りで、三連というのはこう3つこう連なってるという意味ですね、はい、で春日造りというのはまあ神社 あのお宮さんの形式なんですけれども、はい、これはちょっと難しくなるので置いておきまして、はいはいはいはい、三連が大事でして、三柱の神様を祭っているということになりますね。
じゃあ一つの山形に一人ずつ神様を祭ってらっしゃる、
は
い、
神様は一人ではなくて柱というらしいですけどね
失礼しました、はい、柱ですね、はい、で江部さんはどこにいた
んですか。江部さんは大体ね真ん中にいらっしゃると思うんです
が、思いますね、
でところが一番左側にいらっしゃるんです。
はあ、はい、そうですか、
はい、江部さんとそれから天照大神と、天照大神を
祀ってらっしゃる、はい、
はい、であと佐野さんやだと思いますけどね。
じゃあご一家という感じですね。
そうですね、はい、
へえ、全ての神々の中で一番偉いと言われる大神を、
はい、
祀ってらっしゃる、で江部さんも
いらっしゃる。
ああそうですか。江部さん、江部さんって僕ら気安を言ってますけど、本当の名前は何て言うんですか。
本当の名前、これなかなか難しい
難しいですか。
状況できましたね。
今日は難しい、
これは難しい、まあ、ここの神社さんですね、
はい、
西目神社さんでは恵比寿の狼というふうに言われますね、
はいはい、
で、まあ、恵比寿でもいいでしょうし、それからまあ、最近あんまり言わないんですが、恵比寿三郎殿
言いますね、これ、
はい、ちょっと古い方はね、
エビス三郎って言いますね、
は
い、
エビス三郎殿ですね、
はい、
これはまあ、尊称をつけて殿をつけて、
はい、
エビス三郎殿って言うんですが、この三郎がやっぱり第三男、三男坊という意味なんですよね。
なるほどね、
はい、
天照大神、佐野の御事、はい、そしてエビスさんという、
はい、
三兄弟三番目やという
か。そうですね、
そうですか。まあエビスという字も書くときに一文字で書くエビスもあれば、恵む美しいと書く恵比寿もありますし、
はいは
い、まあ、いろんな書き方があ
ります。あります。
七福神のうちの一人です。
そうですね、こうやられてますよね。
そうですよね、
はい、非常にこう不思議なと言いますか、
はい、
なかなか正体つかみにくい神様ではあると思いますね。
つかみにくい神様、はい、まあ、外来の神さんと言われる、はい、まあ、言われるものがありますし、ええ、は
い、そうですね、恵比寿という言い方自体がもう外から来たということになりますので、
そうですね、
はい。
で恵比寿というのは何かめでたいというふうなことだけではなくて、
はい、
ありがたいものというふうな、
はい、
尊重される方もあるみたいです、
はい、外から来るものはですね、やっぱりありがたいもので、うん、受け入れてお祭りをするというのがやっぱり基本的な考えがあると思うんですよね。
なるほど、なるほど、それはそうですな、
はい、
例えば染色の技術にしろ、陶芸の技術にしろ、まあ、神や仏の祭り方にしろ、
はい、
やっぱり外から来たものですわな、
はいはい、来訪神というふうに言うんですけども、
そうですね、
はい、
でそれがそれぞれ日本では大事にされ
大事にされてます。
同じような意味で恵比寿というのは大事なという意味があって、
はい、そういうことですね、はい、
ああそうか、そういうこともあるわけですね。それと西宮神社はなんでこない有名になったというかあれ僕は西宮という町はとっても盛んな町で、はい、街道の中にあって、
はい、
とても賑やかやと、で商売も繁盛している、はい、そういうところやから江部さんが盛り立てられたという考えがあるんですけど、逆やという人
も、ね、逆もありますよね、逆もありますよね、
江部さんがあるからみんな盛り上がってんでという言い方も、はいはい、
あります、ね、どっち
がほんまでしょう、ね、
いやどっちもほんまだと思いますね。
どっちもほんま
で、なんとなれば、
はい、
町の名前が西宮町、西宮市ですよね、
はいはい、
でこちらの大宮さんが、まあ、今西宮神社ということなんですが、はい、実は西宮というのは、
はい、
この江別さんだけじゃない、
はあ、
もともとはですね、江別さん、今の江別さん、この場所ですね、
はい、
江別さんとそれから今広田神社って言ってますけども、
広田さん、
はい、この江別さんと広田さんが一つで西宮なんです。
これ要は西の方にある大宮さん、はい、ということで、
はいはい、
都の西の宮やというふうに聞きますが、そういう意味、
そういう意味だと思います。私はそう思ってます。
それはもう広田も江部さんも一緒くたにということ、
は
い、
そうですね、もともとはこう一つのもののはずなんですね。
なるほど、なるほど。
私最近こう言い方をちょっと工夫してまして、
はい、
西の宮恵比寿神社、
はい、
西の宮広田神社、
なるほど、
というのが一番分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。でそれが証拠にですね、
はい、
例えば江戸時代、これ、おととしですか、あもう年改まったんで、一昨年になりますかね、
はい、
2昨年ですか、
はい、
のに兵庫県指定の重要文化財になった、西宮神社御社用日記というのがありますけれども、
はいはいはい、
社務日記ですね、要は
神主さんが毎日書いてあるという、
毎日書いてあるやつですわ、はい、でこれを見てましてもですね、もうやっぱり広田さんと一体なんですね。もともと一つとして管理されてるんです。江戸時代でもそうなんです。で、はるか前の時代やっぱりそうでありまして、
そうですか、
全体として西宮という言い方をした方が一番わかりやすいと思いますね。で、西宮のうちの江別さんがこちらにある、
なる
で広田さんはちょっと山の方にあるというような考え方をすると整理しやすいのかなと思いますね。
なるほどなるほど。それにしても、はい、この江別さんの流星といいますか、はい、これは尋常やない
ですか。そうですね、非常に大きくなりましたね、はい、でこれは前田さんおっしゃったようにですね、やっぱり西宮という町が、うん、大きくなったから、はい、江別さんも大きくなったということは、これ当然一つ言えると思いますね、はい、でやっぱりこれは商工業が非常に発達した、
は
い、
西宮はね、
西宮そうですね、はいはい、これはもう一番大きな理由です、はい、いわゆる西国街道 の、はい、まあ、終点といいますかね、
そうそうそう、
こう起点といいますか、一本の橋になってますし、
はい、
でここから船で出ていくこともできますし、
そうです、
江戸時代にお酒も作るようになったしという、はい、やっぱり好条件が重なってですね、人がたくさん集まってきて、そこでお商売されるとか非常に多かったというのがやっぱり大きいと思いますね、
は
い、
ね、だからこそ江戸時代ですか、陣屋が設けられたり、はい、考察場があったりしたという、そういう役場的な中心でもあったわけですから、
で、宿場町というのも上からかぶせてきてということ で、
ね、
いろんな性格がこの西宮という町が重なってるんですね。
も
ともとはよく言われるように江別さんの門前町というふうに言われるんですが、うんうん、どっちがさっきかわからないですけどね、江別さんがここにお座りになったタイミングと、うんうん、西宮の町ができていくタイミングがほとんど同じだと思ったらしいです。
そうなんです。
これが平安時代の終わりぐらいなんですね。で、共に大きくなってきたというふうに考えると一番いいのかなと思います。
まあ、もうすごくいいミーティングマッチングやったわけですか。
そうですね、
ああ、そう
です。お互いにということやと思います。
なるほどね。まあ、そういうことで西宮と江別さんとは切り離せないし、まあ、それがあるがゆえに流星してきたという、はい、それらを示すものが一つは赤門、は
い、一番大きなもので赤門です ね、
赤門
ね。それからそれに連なる、まあ、塀、大練塀がありますけども、
ね、練塀、
はい、この赤門なんですが、ちょっとトピックがありましてですね。
あ、そうですか。
実はご覧になるとですね、少し色が剥げてきてるのが目立ち出したかなというふうに思われると思うんですね。まあ、じっと見るとですけどね、うん、普段通っているだけではわからないんですが、
はい、
だいぶやっぱりこう色の剥げてるのが目立ってきまして、ちょっと赤門というにはなかなか難しくなってくるけど、それがありますんで、はい、これ実は修理に入るんです。
え、
ぼちぼちなんですけどね、はい、塗り替えをするんですね。
で、
東海ビス終わりまして、はい、東海ビスの時に赤門ないと困りますから、これはもう本当困りますんでね。
幕張られ
て、はい、東海ビスが終わりまして、少ししましてからもう足場がすぐに立ち上がると思います。14、5日ぐらいには多分足場が立ち上がるんかなと今予定なんですけども、で、夏ぐらいまでにはきちんと塗り直して、まあ、小さな修理もしましてですね、
はい、
真っさらな状態でお目見えするということになると思いますね。ですから、次の年、来年の、お正月、東海ビスは本当に真っ赤っかの赤門になると思います
わ。へえ、そうですか、はい、ですから、トピックニュースですな、
はい、そうなんです。ですので塗り替えの、ま、門をちょっと塗り替え前を見ときたいという方は、ぜひに今年いらっしゃっていただいてで、新しいのをまた来年見るということをしていただいたら、
ね、今年の東海ビスに見た門と、
はい、
来年の東海ビスに見ても言う門とは違うでという、その工事が間もなく始まります。
間もなく始まります。
はい、これはまあ国の重要文化ですから、
ね、はい、重要文化財ですので、
国がやること
です、ね。そうですね。国と、ね、それから兵庫県と西宮市と、それから江別さんがそれぞれお金を出して、きれいにするという工事になります。
偉い工事でしょうな。
まあ、大工事ですね。何ヶ月か関わりますので、その間はちょっと赤門通れなくなってしまいます。
ああ、そう。
はい。
これ通るだけでも今のうちやで。
そうです。ぜひ来ていただきたいということですね。
練り塀も重要文化
で、はい、そうです。練り塀もですね、一部崩れてるところがありますので、これも今度は、これからあと2年ぐらいかけてゆっくり直していきますので、
そうですか、
丸々3年経ちますと、この江別さんのこう周りがですね、本当に綺麗になると思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。
はあ、そうなんです。はい、まあ、いかほどさように、そういう赤門にしろ重要文化財、大練り塀も重要文化財、これは、はい、 町民が作ったもんではないでしょ
う。そうなんです。これあのこの練部と赤門、まあ、表大門はですね、はい、これ、まあ、あの豊臣秀頼が整備したというふうに言われます。まあ、大練部の方はもっと古いという意見もあるんですけども、あのどちらにしてもあの同時におそらく整備はきちんとやってるはずですの で、 あの豊臣秀頼の時にきれいにしたということがあの記録で残ってますですね。
そうなんです。はい、まあ、あのこの江部さんにはそういう国の重要文化財、はい、今おっしゃった赤門も大練塀もそうです。それ以外にもいっぱいなんか
重要、いっぱいたくさんありますね。まあ、国県市の順番でいきますと、はい、国の今度は登録文化財というのがあります。はい、まあ、重要文化財とは少し違うんですけども、これはあの江部さんの中で、まあ、本殿の前にですね、池があると思うんですね。
はいはいはい、
これあの神池、神様の池で神池、はいはい、もしくは神苑というんですけども、そこにあの橋、石橋がかかってると思うんですよ。
はいはい、
で今石橋が確か3つぐらいかかってるんですが、そのうちの古い方2つ、これがですね、あの国の登録文化財になってまして、
橋が。
一つは江戸時代の終わりの嘉永年間に架けられた嘉永橋という橋があります。
古いですな。
はい。で、もう一つが明治になって架けられました瑞宝橋というのがあって、この瑞宝橋の方は、この今日 の、 あのお話の冒頭の方で出てきました、はい、あの、馬の、青銅の馬ですね。これをあの、寄進した方と同じ方、辰馬悦数さん、辰馬さんがやっぱりお作りになった 橋があります。
ああ、そうですか。はい、この我々今ちょっと話させてもらってるのちょっと休憩させてもらいながらというのでお茶店にいてさせてもらってるんですけど、はい、ここの横にある橋、
そうです、このすぐ横に見えてる橋がですね、
石の橋です。
これがあの、嘉永橋という
嘉永橋、
江戸時代の終わりに作られたもんで、
はあ、これでいいもんです。
これ古いもんです。やっぱり西梅の酒屋さんがあのお金を出して作ったという
この橋、
この橋、そうですね。
はあ、
よく見てもらいますと、あの橋の手前のこう親柱みたいなところにですね、酒屋中というふうに書いてますんで、あ、酒屋さんが作ったんだなというのはこれ分かるかなと思います。
僕ら小さい頃からこの茶店にしょっちゅうあの来させてもらって、はい、エベさん来るたんびにここで甘酒飲んだりするんですけど、はい、その時にここでね、池に船やら鯉やら亀やらいっぱいいてる、それに餌をね、はい、やりたい、
はい、
さあこの茶店で餌をやこうくださる、でそれを持っていってあの石の橋の上からね餌をやったことが小さい頃の思い出であるんです
けど、はい、まさかそれが江戸時代の橋だと思わなかった
それは思わなかった、はい、これが重要文化財、
はい、あのまあ、重要ではない、重要文化財ではなくて登録というんですけども、やっぱりあの国の文化財であることに変わりないですね。
そうですか、はい、まあ、そういうふうに、まあ、他にもまだあの文化財いっぱい、
そうですね、県指定、市指定、あのたくさんございますね。
あるんでしょう、はい、森そのものが文化財、
はい、森はこれ県の天然記念物になってますね。はい、
そういう文化財がいっぱいあるということは、寄進をされる方が相当ごつい人やった、
そうですね。でそれをあの、まあ、神社もそうですし、神社さんもそうですし、周りの方が一緒になってあの守ってきたという歴史があるからこそ残ってるんですね。
そうですね、はい、まあ、そういう意味で、まあ、中央の幕府が直接こう株を加えるとか、あるいは寄進をするとかいうふうなことが行われたということの中にも、江部さんがえらい神さんやったという、はい、評判の神さんやったということはもちろんある、しょっちゅう来られたんですね、はい、まあ、そういう歴史を感じながらお参りするということも我々にとってまあ大事なことじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、まあ、そんな普段あんまりこう気にせんとお参りさせてもらってますけれど、ちょっと今日お話聞いたんで、そういうことも気にしながら、
はい、
チラチラっとそういうのを眺めながらお参りするっていうのが大事じゃないかな、ね、はい、まあ、今年1年がいい年でありますよう、ね、に、お参り初詣をさせていただいて、その中で、郷田課長からいろんなお話を、江部さんにまつわるお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。